久留米の魅力を知ろう、知るパ久留米。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「ちるっぱ久留米」、地元のことならお任せの久留米市参与坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米入城400年をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
久留米市文化財保護課大塚真理子です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。2回目になります。今回はその頃久留米城はと題して、先週ですね、話題に上がりました豊氏入城前、久留米を治めていた田中家、小早川家について語っていただきます。よろしくお願いします。
はい、お願いします。では、2人の城主のお話の前に、最初にそれ以前の久留米城の成り立ちについてお話ししておきますね。室町時代後期にあたる16世紀前半にこの地に初めてお城が建ったという記録が残っています。
あ、もうあるんですね。はい、それって有馬家が築城したような大きなお城だったんですか？
あ、いえ、実はお城というよりは小さな砦に近いものだったようですね。築城者は土豪という土地を治める豪族で、笹原城と呼ばれていました。笹が生い茂る平原の中の小山に築城されたので、そう呼ばれたのかもしれません。16世紀後半には当時一大勢力を誇っていた高良山の座主良寛の弟である林慶が城主となっています。この時から久留米城と呼ばれるようになりました。
もう戦国時代末期には久留米城と呼ばれていたわけなんですね。
そうですね。
現在ですね、久留米城のことは、笹山城と呼ぶこともありますよね。
あ、そうなんです。ただ実は笹山城は通称です。久留米藩の終焉とその後城跡に建立された笹山神社に関係をしています。
なるほど、なるほど。
はい、明治4年1871年の廃藩置県で久留米城も廃城になりました。その後城内は笹山町に改称されます。明治10年1877年に旧藩士たちが旧藩主を再審とする神社を本丸御殿跡に建立をします。それが後に笹山神社に改称をして今に至っています。
なるほどね。笹山町にあって旧藩主を祀っている笹山神社が鎮座する城跡ということで、はい、まあ、通称笹山城になったということですか。
そうですね。
はい、その久留米城の成り立ちが分かったところで、次は豊氏前の小早川田中両家について教えてください。
わかりました。それではまず小早川秀兼から紹介をします。小早川秀兼は天正15年1587年に秀吉が九州を平定した後、秀吉の命で久留米にやってきました。秀兼は毛利元就の九男として生まれ、13歳の時に元就の三男である兄の小早川隆景の養子となります。
はい、小早川秀兼は豪傑な毛利元就の血縁者だったんですね。
そうですね。
で、その武勇も受け継いでいたんでしょうか。
そのようですね。四国攻めの活躍で現在の愛媛県にあたる伊予の国宇和郡3万5千石を与えられ、九州攻めでも戦功を挙げています。久留米城主となり入城すると同時に城の改修や拡張を行い、領内統治を進めてたようですね。黒田官兵衛こと助水の勧めでキリスト教にも入信しました。キリシタン大名として有名な大友宗麟の娘と結婚し、キリスト教会堂も建築しています。
お、久留米にキリスト教の教会堂があったんですね。
そうですね。現在の市役所がある場所に建てられていました。発掘調査ではその当時の柱の跡や瓦などが発見されています。ただ信心深い面がある一方で、その当時根強い勢力を持っていた高良山雑草を城に呼び出して殺害するなど強権を振るう一面もあったようです。
発掘調査の場面はよく覚えています。
ああそうなんですね、
はいはい、まあ、分かった頃かな私が、はい、まあまあそれはいいとして、
はい、
こういった久留米で地盤を固めつつあった小早川の治世は、まあ、長くは続かなかったと。
そうなんです。実は転機となったのは第1回でも話題に上がったんですが、慶長5年1600年の関ヶ原の合戦です。毛利家が加勢する西軍に属して敗戦したため、久留米の領地を没収されてしまうんですね。そして翌年病のため35歳の短い生涯を終えました。
なるほど、まあ、天下分け目の関ヶ原合戦では当時の久留米、城主であった小早川秀兼と後の久留米藩主となる有馬豊氏の運命も大きく分けた戦であったんですね、
はい、
そして、小早川亡き後、今度は田中家が久留米にやってくることになりますね。
そうですね、先の関ヶ原の合戦で勝利し、次の城主としてやってきたのが田中義政です。義政は関ヶ原合戦において敵軍の将である石田三成を捕らえるという大きな戦功を挙げ、筑後一国30万石余りを拝領します。ただ田中義政は久留米城ではなくて柳川城を居城としていたんですよね。しかし、まあ、久留米城は第二の主城と位置づけられていたので、義政は柳川城と久留米城、こちらをつなぐ幹線道路を整備しました。
おお、この幹線道路、いわゆる田中道と言いましょうか、
はい、
これは実は、現在も引き継がれてるんですよね。
そうなんです。現在の県道23号線、まあ、俗に言う柳川県道ですね、こちらはこの田中道を継承したものになります。政治軍事に優れ、土木や治水にも通じていて、領内支配政策も積極的に進めていた義政だったんですけども、慶長14年1609年に62歳で亡くなってしまいます。その医療を息子の忠政が継承するんですけども、病のため36歳でその生涯を閉じてしまいます。そして元和6年1620年のことです。後継ぎがいなかったので田中家は断絶して改易することになります。その後に久留米にやってくるのが有馬豊氏です。
はい、まあ、いよいよ初代藩主の登場ということになりますね。
そうですね、いよいよ久留米入城と行きたいところなんですが、うん、実は有馬豊氏が入城する直前の久留米城はですね、廃城となって荒廃をしていたんですよね。
おやおや、
うん、そうなんです。大阪の陣の後に幕府から一国一城令というのが出されたために、市場だった久留米城は廃城をせざるを得なかったんです、
ね、
はい、うん、おかげで豊氏が久留米城に入国した時は寝泊まりするところができなくてですね、
うんうん、
数ヶ月は田主丸にある大城屋などの家に滞在するほかなかったという記録が残っています。
なん、そんな状態だったんだら、まあ、入城早々豊氏も大変だったでしょうね。
大変だったでしょうね、
と言いながら、そろそろ時間が参りました。第3回はそんな荒廃した状態から藩主たちがどのように城づくり、それから町づくりを行ったのか、ご紹介したいと思います。第3回城づくりと有馬の都市計画もお楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、シルッパ久留米。
今週のシルッパ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。